コミューアモス書の1章3節から5節の御言葉に聞きます。2節とります。主はシオンから声高けり、エルサレムから声を轟かされる。シオン、これはエルサレムの別名であります。そして南ユダ王国の都エルサレムに築かれた神殿は、詩編を学んでおりました時にも確かめましたが、地上における聖なる神の住まいであります。前回も申しましたが、預言者アモス自身は南ユダ王国の出身でありましたが、しかし神様は北イスラエル王国で御言葉を語る務めと彼を召されました。そうした人であったからこそ、アモスは南ユダ王国のシオンとエルサレムにこのように目配りをすることができたのだと思います。そしてそうした境遇にあったからこそ、この南ユダ王国と北イスラエル王国分裂をしておりますが、しかしいずれも神の選びの民イスラエルの全体を視野に入れることができたのだと思います。1章3節から2章16節、ここが一つのまとまりであります。この箇所では、まず北イスラエル王国に接している7つの国、北イスラエルの近隣諸国に対する主なる神様の審判が語られ、それに続いて南ユダ王国と北イスラエル王国、すなわち神の選びの民イスラエル自身に対する審判も語られます。つまり神の選びの民イスラエルに先立って近隣諸国に対する審判が語られているわけで、これは注目に値することです。なぜならこのことは神様が選びの民だけの神ではないということ、違法の諸国、近隣諸国に対しても義の神としておられるのだということを示しているからです。で、確かに神様は選びの民イスラエルだけの神様ではないわけで、創世記を見ますと、12章、すなわちアブラハムが神の召しを受けて旅立った、そのところから選びの民の歴史を記し始めるわけですが、創世記の1章から11章、ここは天地の創造について、そしてイスラエルの歴史に先立つ、いわば人類一般の歴史についても記しているからです。例えば6章以下のノアの箱舟のこと、それから11章のバベルの塔のこと、これらは選びの民の歴史以前の、一般史に関わることでありました。もしかするとこの預言者アモスの当時のイスラエルには、神は自分たちだけの神であるという狭い考えがあったかもしれません。つまり他民族のことは眼中になかったかもしれません。もしそうであったとしたら、ここでのアモスの預言はそうした彼らの理解に根本的な変革を迫るものであったということができると思います。それでその北イスラエルの近隣諸国諸民族に対するアモスの預言に共通しているのは、3つの罪、4つの罪という表現です。これは慣用表現でありまして、文字通り 3+4 の7つの罪ということではもちろんありません。数量よりもその罪の質を表す表現で、突き詰めて言えばそれはただ一つの罪です。すなわち神に対する背き、これに尽きるわけです。北イスラエルの近隣諸国のうち最初に挙げられているのがダマスコです。イスラエルの北に位置するシリア、もしくはアラムの首都です。ダマスコは国境を接するという意味では北イスラエル王国の隣人でありましたが、しばしば北イスラエルとの間に争いがあって、 その意味では敵でありました。ここで預言者アモスはかつてダマスコが北イスラエルに対して行った一つの振る舞いに言及しています。鉄の打刻板を用いギレアドを踏みにじったというものであります。打刻板というのはそこに鉄の突起のついた重い木の板で牛の引き回す強力な力で穀物を引いてもみ殻をふるい分けたわけです。そのようにその時ダマスコはイスラエルの領土を侵略してもみ殻をふるい分けるようにしてその種粒を潰すようにしてギレアドの市民を容赦なく押しつぶしたわけです。この残忍な事件は当時のイスラエルにおいてもよく知られていたと思います。誰が誰に対して何を行ったかということを置いてそれ以前の事柄として神様は人間の命を尊重されます。ですから人間の命を傷つけ損なう振る舞いを憎まれこれを正当に審判されるわけです。主はダマスコ城門の貫抜きを砕くと言われます。城門の貫抜きと言いますのは町の防衛において最も頑丈な場所です。そこが砕かれるとはつまり全体が陥落して敵の手に渡されるということです。これまでの人類の歴史の中で世界の国々で領土争いが重ねられてきました。植民地主義ということ、植民地を作るということ、これは戦前の日本もそうでした。朝鮮半島を植民地にしました。それから今もロシアのウクライナに対してしていること、これは植民地主義からなっていることだと思います。侵略をする、その国の民を支配する、そういう野望欲望に世界の権力者たちが駆られてきた、そういう歴史を考えますなら、そして今もまさにそのような植民地主義の中で戦争が行われているわけでありますが、そういう現実を見ますならば、これはダマスコとイスラエルだけの問題ではなく、普遍的な問題であるということができると思います。いずれにせよ愛と命の神は人の命を軽んじる罪を決して見過ごしにはなさらないということです。で、今アモスの予言の言葉はもちろん北イスラエルの聴衆に向かって語られています。ですからおそらくアモスの予言の言葉を聞いていた北イスラエルの人々は、この聴衆は、最初にアモスがこのようにダマスコについての予言、審判の予言を語り出したことに満足を覚えたと思います。もしかすると拍手喝采したかもしれません。イスラエルの人々は当然ギレアドにおけるおぞましい出来事を知っていて、ダマスコに対して憎悪の炎をかきたてていたであろうからであります。けれども北イスラエルの人々は今なおアモスの予言の目的については気づいていません。預言者アモスの目的は他ならぬイスラエルの罪を指摘して裁くことにあったわけです。一説によりましたように、時は地震の2年前です。不気味な時です。まだ地震は起こっておりませんが、この後確実に起こることになります。けれども北イスラエルの人々はそれに気づかない、繁栄を享受し安逸を貪り日々平穏に楽しく過ぎていく、その裏側で深刻の度を増している不義や不正や腐敗に気づかない。神の選びの民イスラエルに地震の時が迫っています。神は選びの民だから自動的にその裁きから除くとか、そういうことはなさいません。選びの民に対してもそうではない民、違法の民に対しても同じ義の計りで計られる方です。北イスラエルにとっては近隣諸国への審判の言葉、これはいわば自分たちに向けられる神の言葉である そのまま自分たちに同じ言葉が向けられる。つまり近隣諸国への審判はイスラエルへの審判、このことの序曲に過ぎなかったということであります。祈ります。主なる神様、あなたの御言葉であるからこそ、今私たちがこの時代このところで聞かねばならない言葉があります。私たちももう一度世の言葉に耳を傾けるのではなく、あなたの真理の御言葉に耳を傾けることを通して、居住まいを正し、また足元を固め、またそれぞれの信仰の備えをなすことができるように、世の計りではなく、ただあなたの計りを掲げて、世界も私たち一人一人もその計りに計られていくことを覚えながら、信仰の姿勢を整えることができるように、ひたすらにあなたのもとに立って歩むことができるように、私たちを導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。